ェリレーフォーライフ。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお届けしていきます。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えしお話を伺っていきます。大菅さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いします。
大菅さん、今日は電話でインタビュー。
電話で待ちに待ってたんですよ、この日を。
はい、
はい、
では早速お呼びしましょう。はい、今年度のヒーローズオブホープにも選出されていますリレーフォーライフ東京中央の村上仁さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。村上さん。
はい、
おはようございます。
前川です。はじめまして、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
大菅です。先日はお疲れ様でした。
あ、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
はい、
いやいやいや、さっき冒頭でですね、はい、ご出演を待ちに待ったということでお伝えをさせていただいたんですが
はい、
ね、この度まずはヒーローズオブホープのケアギバーの部門で認定受賞されました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
待ってましたよ、この時を。
いやいや私が本当に受賞していいもんかどうかというのは考えるところがあるんですけども、
はい、
まあ純粋に私は本当にケアギバーではないっていうかですね、家族の人間が、サバイバーでもございませんので、うん、純粋な健常者で、まあ、ボランティア、一ボランティアですので、どうかなと思ったんですけども、まあ、長年、リレーフォーライフには関わらせていただいてたので、本当に嬉しいです。
いやいやいやいや、ケアギバー、うんうんっていうね、おっしゃる方しましたが、私たちから見ると、もう、立派な立派なケアギバーです。
ありがとうございます。
もう、全国でそうやって思ってる人、たくさん見えると思います。
ありがとうございます。
本当に。
村上さんは、ケアギバーということで、ケアギバーという、サバイバーっていう方は、一度でも、がんを告知された方。うん、そしてケアギバーはその、はい、がんを告知された皆さんを支える立場の方、そう思っていい、ですよね。もともとこうリレーフォーライフをどういう形で知って、どういうこうきっかけがあってこう関わっていくことになったんでしょう。
まあ私生命保険に関わる仕事をしておりまして、
はい、
今から遡ること38、今私56なんですが、うん、38の時にですね、同い年の、肺がんの方が亡くなったんですね。
はい。
で、その時に、それまではずっとご契約をお預かりすることだけを、してたわけなんですけども、初めて、その方の悩みを半年間聞いて、その方を見送った時にですね、非常に落ち込みまして、
はい、
一体自分はこの仕事って続けられるのかなというふうにずっとふつふつと、悩んでたところにですね、まあ、NHK の2006年の命のリレーというのを拝見して、
はい、
まあ、いても立ってもいられずに、まあネットで調べて、まあ、これさんたちが目黒川の病院で東京の会議をやるっていうので、
はい、
そこに呼ばれもしないのに行って、
うん、
なんか手伝えることがあったっていうふうに言ったのが最初なんですね。
先ほどね、生命保険の関係でっていうふうにおっしゃってたんですが、実は全国各地で、もう、ズバリ言ってしまいますが、ソニー生命さんの、
はい、
多くの方々が、もう、各会場でご活躍いただいてるんですよ。いや、その、ボスです。はい、村上さんが。
村上さんが、リレーフォーライフと関わることになって、
はい、
今の姿があると。
そうです。
でも、今お話伺って、その保険を契約されていた同い年の方っていう、まあ、お客様ですよね、
はい、
村上さんにとって、
はい、
でもこう家族のようにものすごくこう思いを持ってらしたわけですよね。
まあ、そうですね、同い年だってこともあったし、
うん
うん、まあ、いろいろ相談とか悩みとかもこう、うん、病床でお聞きしてたりなんかしてたんですよね、うん、でその時になんて私は知らないんだと、がんということを、
うん、
すごく、まあ、ショックを受けたんですよね。
うん、 うん、それがきっかけだったわけですね。
そうですね。で、その後だから、うん、結構ふつふつとこう考えちゃったんですよ、ずっと。この仕事をずっとやってていいもんだろうかとか、
うん、
ずっと考えたところに、ビデイフォーライフが、まあ、私の目に飛び込んだので、実は、今私はこの仕事できてるのはリデイフォーライフのおかげなんですよね。
いえいえいえ、逆にこちらからすると本当にいつもありがとうございますという、もう感謝の言葉しか出てこないんですけど、ね、こちら岡崎でもですね、ソニーセミの名古屋支社の方を中心に本当に毎年多くの方にご協力をいただいていまして、それはきっと全国の、そのソニー生命さんの会議で全国の方が東京に集まった時に、きっと村上さん葉っぱかけてんだろうな、
昨日も東京で会議やってまして、
あ、そうですか、はい。
今全国4分割で統括者を決めておりまして、
はい。
何か確か大阪のこのラジオにも出演してたと思うんですけど、スラマ。
ああ、はいはいはい。
さんも来てもらって昨日ずっと会議やってて、で2018年度の集計をしてたんですけど、
はい、
大体2600名ぐらい参加してるんですね。
すごいな。
去年、
はい、
30何箇所、ちょっと今そんな細かくは今表がないってことになるもんであれなんですけど、そのぐらい参加させていただいて、まあ講義の意味でのケアギバーというか、お手伝いをさせていただいている、はい、皆さんがリレーフォーライフを実行しやすいように、
はい、
またいろんな掲示をいただけるようにですね、参加させていただいてて、まあこれは CSR ではなく、本当に手弁当でみんな、ライフランナーやその家族が参加してくれてることに、本当に嬉しさを禁じ得ないですね。
いや、本当に参加っておっしゃってますけど、はい、そのリレーウォークの方に、来ていただくだけでも非常にありがたいんですが、プラスアルファ運営のお手伝いをとてもしていただけてるんですよ。
もう、まあ、みんな体もまあね、時間ありますし、体もまあ健康だから頑張ってくれてんですよね。
いやいや、時間あるって言ってもね、皆さん本当お忙しい中ね、例えば岡崎一つとっても、名古屋市内の方っていうと、愛知県内の方はもっとより岐阜県の方とか三重県の方とかもになって、で実はその中から一部前日にもお手伝いいただいたりとか、当日はもう大阪さんって今から何やるのって言われて、じゃあすみませんテントこれだけあるんで立ててくださいしたら、おーとか言って立てていただける。
最初は大変ね、ブーイングも出たというか、出たんですけど、
はい、
まあリレーフォーライフがこういうもんだってみんな定着してるので、まあ私もだから2007年からずーっと毎年参加してますけども、
はい、
一度も夜間越えで会場離れたこともないですし、ずっとお手伝いをさせていただいてますね、どこかの会場で、
うん、だから本当に心強い、
うん、
本当に頼りになる皆さんのボスです。
たまたま私が知ったというだけで、だから何かさっきのお客様の件もあるんですけども、
はい、
まあたまたまその時に2006年、居合わせたという、でもっと言うと私ではなくて、本当は名前言ってあれなんですけども、大阪の青木茂といううちの亡くなった、はい、ライフプランナーがいるんですけども、はい、その彼の、やはりその功績が、すごく大きかったんですね。まあ、第1回目のその芦屋大会の、はい、準備に関しては、弊社の方は手前にそうなんですけど、阪神淡路大震災のボランティアの経験がたくさんあったもんですから、もし最初は新横浜だったら、こうはいかなかったんじゃないかなと。青木茂という人望がある男に、最初に相談に行ったことで、で、芦屋でその最初が行われたことが非常に、弊社としても、まあ、その際300人ぐらい最初参加させていただいておりますので、
はい、
一気にこれが、まあ、広まったっていうか、知れ渡ったというか、そういういい運動だということをみんな分かってくれたと思うんですよね。
本当に僕も年間で、まあ、4カ所か5カ所会場の方に足を運ばさせていただいてるんですが、私行くとこは必ず見えます。
あ、そうですか、う
ん、皆さんお揃いの帽子で必ず見えになって、次どうするって本当にそんな感じでね、いつももう頼りになる方々だっていうことで、どこででも、
うん、
ありがとうございます。
このリレーフォーライフというこのこうチャリティーイベントは多くの方が関わって、全くリレーフォーライフ知らない方もお友達に声をかけられたからということで、うん、こう皆さんが集まるイベントですよね。そういうものをこう準備して運営していく中って本当大変だと思うんですけれども、なぜそれをこう毎回毎回こう熱を持って続けていけるんでしょうか。
それは難しい話ですけども、やはりまあ毎回リレーフォーライフを実行していくにあたっても、やはりルミナリエを一つ一つ、
はい、
まあ拝見させていただくとですね、まあ改めて本当に気が引き締まる思いもしますし、この間のサミットでもちょっと申し上げたんですが、やはりリレーフォーライフをの目的はリレーフォーライフを終了させることだと思ってるんですよね。リレーフォーライフがない世界が築けたらっていうのはいつも思ってて、で亡くなったシューさんっていう、リレーフォーライフを最初やりようって言ってる方が、未来ある子供たちのためにって昔よくおっしゃってたんですね、今はあんまり誰も言わないんですけども、それはだから僕らの代でなんとかケリをつけようよと、いうような、そのために、1円でも多く募金を集めたり、それから社会に、こういうカミングアウト、がんであるということのカミングアウトを広く知らしめていく、それが全国で展開されていくっていうことにはやっぱり意義があると本当に思っておりますので、最後は本当に、なんですかね、リメンバーだけの大会になる。
そうですね。今お名前が出た周さん、要は日本のリレーフォーライフの、父というか、僕らからするとそれこそ大親分なんですけど、その周さんがいて、で村上さんがいて、で各地区に同じような熱い思いを持った方が見えて、今日本のリレーフォーライフが支えられてるんですよね、村上さん。
そうですね。残念ながら最初からリレーフォーライフに携わって卒業されてった方々、の思いっていうのはやっぱり今でも忘れないですし、忘れられないですし、今本当に課題は、それをどうやってまた次世代に、伝えていくというか、なくすのが目的だと申し上げたんですけども、本当に伝えていかなきゃいけないなと思うんですよね。
そうですね。村上さんと僕も本当同年代なんで、確か僕のが1個下です。
その1個が大事。
大事です。
56歳。
はい。本当村上さん、お忙しいとこ今日はありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
また東京行ったら一緒に飲ませてくださいね。
そこですか。
岡崎も本当この間いい街だったので、もう一回行きたいと思ってますので、
ぜひぜひお待ちしてます。
はい、ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
すみません、
失礼します。
失礼します。
ありがとうございます。でも村上さんお話を伺ってると、すごい爽やかな方ですね。
写真で見るよりそういうわけじゃなくて、
まだ聞いてますから。
はい。
みんなでリレーフォーライフ、今日は電話でお話を伺いました。今年度のヒーローズオブホープにも選出されましたリレーフォーライフ東京中央村上仁さんにお話を伺いました。スタジオには大菅義明さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。